ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で89歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2014年2月12日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致問題対策本部コア会合を開催しました。会合では、最近の北朝鮮情勢、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律のフォローアップ、最近の拉致問題に関する動きについて報告および意見交換がなされました。安倍総理は冒頭の挨拶の中で次のように述べました。拉致問題については、全ての拉致被害者のご家族がご自身の手で肉親を抱きしめる日がやってくるまで、私の使命は終わらないという強い決意で臨んでいます。チャン・ソンテク氏の粛清をはじめ、北朝鮮内部の動向については関係国とも緊密に連携しながら、緊張感を持って情報収集分析に努めているところであります。北朝鮮に少しでも変化があって、その変化が拉致問題の解決につながるのであれば、そのチャンスを決して逃してはならないと考えています。また北朝鮮における人権に関する国連調査委員会は、最終報告書が今月中旬にも公表予定と聞いています。この最終報告書のフォローアップが、拉致問題の早期解決にとっても大きな推進力となるよう、引き続き国際社会と連携して対応していきたいと思います。本日の会合では、拉致問題の早期解決に向けて、こうした最近の北朝鮮の情勢や拉致問題に関する動きについて意見交換をしたいと思います。以上、2月12日に総理大臣官邸で開催された拉致問題対策本部コア会合についてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月24日、最近の中国の対北朝鮮姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月13日に中国の北京で北朝鮮大使館においてですね、宴会が開かれました。これは金正日総書記の誕生日を記念する光明正節のための宴会ということでありますが、 まあ、そこに中国側から大和瑞中国共産党中央委員会の対外連絡部長、あるいは劉新民中国外交部の副部長、まあ、といった高官が、まあ、招待をされたということであります。その宴会で大和瑞中連部の部長は、まあ、挨拶に立ったわけでありますが、そこで注目されたのは、彼が新世紀に入って金正日同志は8回も中国を訪問して、まあ、中国の指導者と総務関係あるいは共通の関心事について突っ込んで意見交換を行ったと、まあ、そういう発言をしたことが注目されました。まあ、それは大和瑞中連部部長がですね、金正日総書記の訪中が21世紀に入って8回やったと言ったことでありまして、まあ、そのことはまあほぼ1年に1回北朝鮮の最高指導者が中国を訪問していたということでありますし、まあ、それがまあいわば中朝関係の伝統であるという、まあ、そのことを大和瑞中連部部長は言いたかったのではないかと考えられるからであります。まあ、中国側はすでに金正恩第一書記を招待していると言われますけれども、まあ、おそらく今年それを実現させたいということを、まあ、中国側は考えているということが伺われるかと思います。まあ、実際大和瑞中連部部長はですね、まあ、その挨拶の中で中朝外交関係設定65周年となる今年に、まあ、両国間の交流と協力を、まあ、さらに拡大させたいということを強調しました。まあ、このように見てきますと、中朝国交65周年を迎える今年の10月にでもですね、金正恩第一書記を、まあ、中国に招待するということを、まあ、中国は考えている可能性が十分にあろうということになると思います。でも、もっとも現在中国は無条件で金正恩氏を招待しようとは考えていないというふうに見られております。まあ、すなわち金正恩氏がまず北朝鮮自らの非核化、核放棄というものを宣言して非核化に向けて努力をする約束をきちっとすることがまず重要であると、まあ、それが一種の前提条件というふうに中国側は考えているようであります。その点で注目されますのが、この2月13日の宴会にも出席していました劉新民中国外交部の副部長ですが、この劉新民副部長が2月17日から2月20日まで北朝鮮を訪問いたしました。で、まあ、平壌では北朝鮮外務省の李永浩次官副相、あるいは朴槿惠外相といった、まあ、高官と会談をしてですね、劉新民副部長は、中国が朝鮮半島の非核化という目標を堅持しているということを強調したわけであります。大変この点で興味深いと言えますことは、劉新民次官は2月20日に平壌から北京に戻りましたが、まあ、その足でそのままその夜ソウルに向かいました。中国の高官が南北を続けて訪問するということは異例であります。で、まあ、ここには北朝鮮と韓国双方に対するバランスを取ろうとする中国の姿勢が伺われたと言っていいかと思います。まあ、実際注目されますのはソウルで劉新民副部長は6者会合の早期再開のためには北朝鮮が実質的な行動を取る必要があるということを述べたと言われますが、まあ、だとしますとこの発言内容は日本、アメリカ、韓国の立場と基本的に同じであると言ってよろしいかと思います。まあ、いずれにせよ今中国は明らかに北朝鮮に対してまず北朝鮮が自らの核放棄、非核化を約束すべきだというふうに求めておりますので、それが今後実現するようであれば、まず北朝鮮の姿勢変化があり、その後に6者会合を再開し、その上で金正恩訪中というものを実現させようと中国は考えていると思いますし、さらにそれが 可能であればですね、習近平総書記は韓国も訪問しですね、朝鮮半島の平和と安定をより強固にするために中国の役割を果たしたいと、そのように考えていると思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は今年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹へ。元気ですか？こちらはみんなが元気にやっています。冬の寒さが少し緩くなり、夏の暑さが長く感じられるように気候が変わってきたような気がしますが、そちらはどうですか？さて、こちらでの新しい話題をいくつか送りたいと思います。まず、日本が経験したことがない超高齢化社会になってきたことで、いろいろ興味深い変化が出てきたことです。身近なところに、100歳前後のお年寄りが暮らす時代となってきました。そして、最高齢者の話題はともかく、その次の世代である、団塊の世代と言われる戦後すぐに生まれ、国の経済発展を支え、退職後もなお元気で、経済的にも豊かな人々が話題になっています。この豊かな人口を目当てに、テレビコマーシャルがはっきりと変わってきました。当然といえば当然ですが、彼らを相手に考えられた商品のコマーシャルが数多く登場してきたのです。すっかり馴染みになったサプリメントと称する健康補助食品や薬、化粧品、健康器具、高価な旅行、健康保険などが主なところです。徹がこちらで暮らしていた頃にはあまり目にしなかったと思いますが、今では大変な頻度で放送されています。日本の社会で経済的に豊かなお年寄りがこれほど多く、一般的に暮らす時代は初めてです。いつの間にかこうした社会になっていました。先進国には共通の傾向らしく、私には理由はわかりませんが、少し元気がないように見える若い人たちを応援したくなります。もう一つは携帯電話の進化についてです。一世代前の携帯電話は、電話機能とメール機能とが主な能力でしたが、スマートフォンと呼ばれる最新の携帯では、簡単にインターネットとつながる機能が強化されて、多くの人がこれを利用しています。写真撮影や情報の簡単なやり取りが便利なため、使い方によっては、以前からそれぞれの家庭にあるパソコンの必要があまりないと思う人も増えてきたほどです。私は未だに古い携帯電話を使いますが、若い世代はほとんどがスマートフォンを使うようです。インターネットを通じて膨大な情報が得られるので、多くの人々が好奇心を満たすことに多くの時間を使っているようです。こうした変化がものすごい速さで進んでいます。もう一つ、徹が好きな映画の話題、コンピューターにより、実写では難しかった映像を実物かと思わせるほどの効果で作ることができるようになってきたことです。SF を中心とした想像力を刺激する素晴らしい作品を目にできるようになりました。さらには歴史映画や時代劇などの背景を当時の資料に従って大変リアルな姿で表現できるようになりました。今ではその姿が見られない江戸城をこうした技術で再現したテレビ番組が今年放送されました。大変興味深く、歴史好きな徹にぜひ見せたいと思いました。 さて、我が家の隣で建て替え工事が進んでいます。お隣に限らず、近所では随分多くの家屋が建て替わり、そこに住む人たちも変わりました。もちろん変わらず長くお住まいで顔なじみの人たちもいます。我が家も外観は少しずつ変わってきましたが、トールが見ればすぐにわかります。安心してください。それから、この前話した猫のことですが、あれからもう一匹増えました。今度は元気活発なオスで、先輩と取っ組み合いを繰り返しては大騒ぎするやつです。こちらもトールに見せたいです。小学校低学年のトールが、ある時バスで通った遠くの歯医者さんから、所持金が足りずに歩いて帰宅し、玄関にたどり着くなり大声で泣き出して、みんなを驚かせたことを思い出します。大人が驚く大変な距離を頑張って歩いて帰ってきた幼い姿をよく覚えています。トールには大変な根性があります。取り留めのない話となりました。どうかきちんと食べて健康でいてください。みんな、毎日トールのことを思っています。そちらの状態がわからず、歯がゆい気持ちですが、元気で暮らしていることと思っています。必ず会えると思っています。兄貴は長生きして待っています。しっかり生きてください。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、アグネスちゃんのポケットいっぱいの秘密をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@ rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。